こんにちは。第177回ゴリゴキャストの時間です。今日はこの前の土曜日にスクラップボックスのイベントをやったので、その話をします。
どうでしたか、スクラップボックスイベントは。
いや、やっぱね、この同じような趣味の人が集まるイベントっていうのが超楽しいっていうのを改めて思い知ってさ、自分は喋らなくて話を聞いているだけで、で飲み会とかでこうだいたい趣味が合う話ができてっていう、やっぱそれがやりたかったやつなんだなっていうのを改めて思い知った。
よかったじゃんそれは。
うん、これは2ヶ月に1回いろいろ続けていかないとねって思って、話聞いた中でね、一番面白かったのはね、スクラップボックスを使った、スクラップボックスでタイトルを変更するとその他のリンクしているページのタイトルも変えますかって出るじゃん。そのタイトルを変えることによるタスク管理システムっていう小ネタが一番刺さった。
何それ。
例えばこう1月15日っていう日記を作るでしょ。日記っていうか今日のページを作って、そこに今日やることっていうのをリンク付きで書いておく。なんか原稿を書くでも何でもいいんだけど、なんとかの原稿、なんとかの原稿みたいな感じでリンクを書いていくんだけど、その直接その原稿のページに飛んでテキストを書き終わったら、タイトルをなんとかの原稿を完了って変えるんだ。なんとかの原稿を完了って変えると、他のページのタイトルもそれにしますかって出るでしょ。でその他のページのタイトルもその完了みたいなのに変えておくと、今日の予定、今週の予定、こう大きな意味でのやりたいことみたいなところのタイトルが全部完了に変わる。
そこにそれぞれリンクを貼っとけっていうことね。
そうそうそう、いろんなページをいちいち書き換えなくてもそれで成立して、こう疑似タスク管理システムっぽいことができてしまうっていう新しいネタとして超面白かった。
ノートタイトル、ノートっていうのはスクラップボックス、
ページかな確か用語は。
ページタイトルにもさ、絵文字が使えるからさ、うん、チェックボックスみたいな、あのチェック、赤チェックが入ってる絵文字とかを先頭に入れたりすれば、こうビジュアル的にもこうトゥードゥーリスト的に使えるんじゃない。
できるできる。ラシタさんもね、ちょいちょいその検索用にっていう意味で先頭に絵文字を入れたりとかもしてるみたいで、あ、それに絡めて言うと、そのああよかったなって思ったのは、そのね、検索しやすくするためにスクラップボックスの検索って基本タイトルっていうかリンクっていうか、そのページしか見ないんだよね。中身は読んでくれなくって、ページにできるだけメタ情報をいっぱい入れておく。
ページっていうかページタイトルやな。
うん、まあタイトルなんだね。うん、そのね、例え話として出てきたのが、ゴリゴからの DM をどうするか問題。ゴリゴさんがラシタさんに、こうスクラップボックスのイベント出てほしいんですけど、この日とかいいですかっていう DM を送ったのがイベントの始まりなんだけど、そのもらった DM をどこに保存しておけば面倒くさくなくちゃんと忘れないように管理できるか。それを例えばやっぱエバーノートに入れておくと、専用のノートブックでもなかったら埋もれてしまって見つけづらくなってしまって厄介で、それはスクラップボックスに入れておいて、ある程度タイトルを適切なものにしておけば見つかる。だいたいあのラシタスクラップボックスにゴリゴが100も200もあるはずがないので、ゴリゴって調べればまあ見つかるっていう、その辺の話も良かったね。で相変わらずラシタさんは JavaScript というか、まあスクリプトをフル活用してこうスクラップボックスにいろんな機能を足しまくっているんだけど、今日のto do 生成ボタンみたいなのも作っていたりして、今日の to do 生成っていうと、その今日やることがなだーって一覧で並んだりして、でさらに変態的なのが、わざわざあの条件分岐の文とかも書いていて、こう火曜日はゴミ捨てが出てくるみたいな、そういうことまでわざわざスクリプトを組んでやっているらしくって、そこ俺はさ面倒だからさ、もう単語登録っていうか、あの小入力機能を使って、小入力でたあの日記の文章テンプレを入れられるようにしてるんだけど、そっちだとさ、テンプレをちょろっといじるだけでサクッと修正できるから、条件分岐とかはないけどプログラムに比べればだいぶ楽っていうのもやっていました。でね、イベントは俺が愛知県に住んでいるから名古屋でやっていたんだけど、高知から来てくれた人とかね、埼玉から来てくれた人とかね、こう遠方からわざわざ来てくれる人っていうのもたくさんいてさ、こうありがとうっていうのと、なんかこう申し訳ないなっていうような気持ちもあったりして、
結構遠くから来てくれたよね。
うん、高知とかの場合、大阪のラスタさん京都だから大阪の方が近いやんっていう風に思ったけど、まあでもそこは俺が自分にとって自分がやりたいことをやるという目線なので、そこはもう来たい人はぜひ来てくださいっていう感じにしかならんのやけど、遠方からありがとうございますっていう。でね、ペイペイも使えた。というかポッドキャストを聞いてくれている人が想像以上にその参加してくれた人の割合の中で多くって、来た時にペイペイで払ってくれたらいいよって言っとったやん。でペイペイで払っていいっすかって、特にそのページとかに案内は何もしてないんだけど、聞いてくれる人が複数人いて、ポイントが使えなくってあれってなったりとかっていう人もいたりしたんだけど、やっぱね、その楽だった。現金扱うのに比べたらはるかに楽
ね。お釣りどうしようって言って500円玉とか一生懸命集めてたもんね。
1週間以上前から100円玉と1000円札いっぱい用意しといてやってたけど、もうペイペイでしか払えないとかにすればそういう悩みはなくなるし。
でその後なんかペイペイで払えたって言ってたね。お店の支払いにペイペイが使えたみたいなことも言
わなかった。うん、なんか懇親会が終わってから俺はこっそりとクラフトビールのお店に行ってきたんだけど、そこのお店がペイペイに対応してて、それもまあもちろん楽なのは電子マネーの方が楽なのは間違いないんだけど、クレジットカードと違って物理的なカードを取り出さなくていい。 iPhone はだいたい即取り出せる場所にあるのに対して、財布はできる限り忘れない同じ場所でこうにしまって、落としにくい場所にしまってるから、その財布出さなくてよくって、で多分やっぱその電子マネーよりもはるかに導入コストが安いっていうのはやっぱすごいなと思って、どこもかしこもが例えばスイカとか使えたらまあそっちの方が俺的には楽なんだけど、まあ難しいじゃん導入コスト的に。
少なくともなんか端末がいるもんね。
うん、で結構な金額かかるっぽいからさ、それなりに。それに対して、まあ、iPhone か iPad が1個あれば多分一応解決してしまう、まあ、手数料云々の話は将来的にどうなってくるかは分かんないけど、その個人商店というか、まあ、それに近いレベル。
中心とかやとレジの、バーコードスキャンで、
うん、
バーコード見せてくださいって言ってピッてやられただけで、
あれはさ専用端末入れてる系だと思う。
まあポスのなんか入れてるんやろ
う
ね
っていう、うん、だからそっちはコストがかかって、その個人のお店は自分のお店のスキャン読み取ってもらう、俺がお店のバーコードを読み取ってで金額見せてもらって、その金額を入力してこの金額でピッて押して完了しましたって出たら、はいお支払いありがとうっていう仕組みで、まあそれで十分じゃんねっていうやり方だった。まあ何にしてもその一手間ぐらいはかかるけど、でもクレジットカード渡して読み込んでもらってみたいなこと考えたらはるかに楽。
うん、
まあ、クレジットカードより手数料少なければ結構導入される期待もあるし、
まあ今はまだ始まったばっかりでお試し期間だから手数料無料やけど、これがまあいくら取ってくるかによって、まあ絶対取ってくるのは確定やからね、いつか、うん、変わってくるかもしれないけど、まあみんながみんなこう QR コード支払い便利ってこう目覚めると、もう一番に乗り出したこれになるんじゃないっていう。
ウェブを見るとさ、やっぱコンビニでさ、ペイペイはめんどくさいみたいにいう意見をちょいちょい見たりして、
うん、でもそれって結局それは当然なんだよね。まだ始まったばっかりでみんながこう慣れてないからじゃないみたいな。
あ、でもスイカの方が早いじゃん、画面操作しなくていいから。スイカはかざすだけでいいから、ペイペイは画面を表示させないといけないから、
その一手間が、
うん、でそれはもちろんそうだと思っていて、それよりもどこでも使えること、どこでも使えるの幅が全然変わるっていうのがすごいことなんじゃないかなっていう、その俺が使えるからさ、お金もらうのにっていうレベルのことがやっぱすごいんだよねって。
だ今回そのイベントの料金をペイペイでやり取りするみたいな、
うん、
そういう個人間送金、まあ、最近個人間送金できるサービスとかアプリとかがすごい増えてきてはいるけど、その辺がもうちょっと、
まあ、今のところこの前の祭りのおかげでその似た属性の人が集まればまあまあ持ってる、アプリは持っててアカウントは作ってるからだいぶやり取りができる。
まあ、残念ながら 20% キャッシュバックでもらったやつっていうのは人に送金ができないから、
お店にしか払えない、
お店支払いでしか使えないからあれなんだけど、チャージしたやつとかクレジットカードから直で落ちるやつはいけるっていうやつ、
うん、まあこれから期待値使ってみて、あこのぐらいなら十分使えて、個人でもその個人経営のお店でも使えるようになってきたらだいぶ便利になりそうだなっていう。
今後さ、まあこれヤフーやから、ヤフージャパンのそのポイント、今ポイント T ポイントでもらってるやつが全部ペイペイボーナスになる、まあ、ボーナスかペイペイライトか分かんないけど、ペイペイのその残高になりますよとかいうのは出てるね。もう
T ポイントカードありますかっていうのがペイペイでポイントもらうんだったら許せるな。
でもそれペイペイカード、ペイペイを出したらポイントがもらえるっていうのは、そのペイペイの支払い金額に応じたなんかやん。
うん、
でも T ポイントカードみたいなのってコンビニに行ってなんか指定商品買うと T ポイントなんか
ボーナス追加でつくみたいなやつね。
そういうのはなんかなくなるんかなみたいな。
まあ難しいね、そういうのもあるか。
最近すごいよ、どこに行ってもさ、楽天のポイントとか T ポイントとかいろんなやつありますかってめっちゃ言われる。
もうポイントいらんからねって思うんだよね。
でも最近分かったのが LINE のポイントカードっていうので、その連携させとくと LINE アプリからポイントカードが出せる。
あーそういう風になるとまあだいぶ許せるかなっていうのはあるね。
実際に物理的なこう
カードを、物理カードが減ろうとしているってやつ
だよね。そう、出さなくってもこのアプリから表示させるとバーコードが出て、そのバーコード読み取ってもらったら、まあ、T ポイントとかビッグカメラとかポンタとか無印とかそういうなののポイントカードに疑似的になるっていうのかな。でちゃんとポイントはつくから、
まあまあまあありっちゃありか、そのぐらいならっていう。あとね、旅行で全然使わないかもしれないというピークデザインのカバンをスクラップボックスがプレゼントをくれたおかげで使うことができました。なんか全員分のサコッシュっていうんだったっけあれって、うん、サコッシュっていうやつをもらいまして、
ノベルティグッズや
な、としてサコッシュとあのステッカー何枚かかなっていうのをもらって、大変嬉しいんだけど大変かさばる。
あ、その参加人数分のそのノベルティグッズを持って会場に行くのがかさばるっていうこと。
うん、そうそうそう、もうありがたくもらっていったんだけど、これ重いよな大変だよなって思いついたのがピークデザインの旅行用の巨大カバンで、あこれだったら旅行カバンを有効に使いつつさらに快適に運べるわっていうので喜び勇んで持って行って、まあ、帰りは空になって帰ってきたんだけどさ、やっぱね空になってもね、その背中の分厚さはすんごい、多くの人が多分後ろを通り抜けようとしたらきっと邪魔なんだけど、俺が背負っている分にはすごいしっくりきてね、手で持ったら重いけど肩にかけたら全然重くなくって、多分なんだけどなんかね縦幅が長いおかげでちょうどねリュックの一番下が腰骨ぐらいに来るんだよね。で腰骨で支えられると荷物が重いのって結構楽なんだなって思って、なんだかんだこれで、5万円のカバンは3回使えたので、もうすぐ元が取れるかなっていう感じにもなってきた。
ぜひブログにも。
そうだね、ブログ書いて、もうブログに書くのがカバンもやっぱ難しいんだよね。まあそれはそれで頑張ります。ということで3月じゃないよ、1月12日にスクラップボックスのイベントをやったよっていう話で、次回は詳しくは未定なんですが、3月にこうそういう感じのイベントをもうまたやれたらいいなと思っています。